今日はこのように皆様とご一緒に礼拝を捧げできる恵みを感謝いたします。例年本庄教会では教会の暦で11月の初めの週の日曜日を生徒の日ということを覚えて、その日が教会の暦には定められていますけれども、この日に、この生徒の日に合わせて本庄教会では永眠者記念礼拝を毎年お捧げしています。本庄教会関係者のすでに天に召された兄弟姉妹方を覚えて、お集まりいただいたご遺族の皆様と共に神様の御言葉に聞きたいと、そしてその御言葉を通して慰めと励ましを共に受けたいと願います。ここで少し、今昇天者記念礼拝ということを申しましたけれども、天に召された方々のことをこのようにこう永眠者とお呼びしていることに少し触れてみたいと思います。私たちの救い主であられるイエス様のその生涯が新約聖書の福音書というものの中に収められていますけれども、その福音書の中で救い主イエス様がすでに亡くなった人のことを眠っているとおっしゃられた箇所がいくつかあります。例えばイエス様がとある病に倒れてしまった少女のもとを訪ねたとき、少女はすでに病によって亡くなっておられました。しかしこの子の親がイエス様におっしゃった、こう伝えたんですね。おいでになって手を置いてやってください、そうすれば生き返るでしょう。ものすごい信仰であると思いますけれども、そのようにイエス様に必死に願い頼んだのでありました。するとイエス様はこうおっしゃいます。少女は死んだのではない、眠っているのだ。そのようにおっしゃって、この少女の手を取るとその子はよみがえって起き上がった、聖書は私たちに伝えています。その奇跡の出来事でしたけれども、死のことを永遠の眠りと永眠と表現することは確かにキリスト教に限らず世間一般でも死分のような表現として受け入れられていると思います。しかしこの聖書の中で眠っていると、このようにこうイエス様が御手によってこの少女が蘇らされたというような奇跡の出来事にも表されているように、クリスチャンが永眠とそのように言うとき、それは眠りについてしまってもう永遠に起き上がることがないという意味ではありません。むしろ昇天された兄弟姉妹方、つまりこの地上での歩みは終えられましたけれども、天の父なる神様とそしてイエス様の身元へと召し出された、そのような兄弟姉妹方は再びイエス様がこの地上に再び来られるということが約束されています。その時に体をよみがえらせていただくと、そのよみがえりの時を安らかな眠りの中で待っておられるのであります。この復活させていただくことの希望こそが、共にイエス様の救いの恵みに結ばれた私たちクリスチャンの望みであり、そして平安であります。本日は永眠者記念礼拝に合わせて聖書を2箇所お読みいたしました。1つ目は詩編の23編、そして2つ目はヨハネによる福音書6章のところです。最初に読まれました詩編の23編という箇所は葬儀においてよく朗読される聖書の箇所です。もしかしましたら、葬儀の時に実際にこの箇所を共に読まれたかもしれません。この23編では主という言葉が出てきますけれども、この主というのは神様のことです。この主と呼ばれている神様を羊飼いに例えて、羊飼いであられる神様への私たちの信頼ということについて、このように詩が語られているわけです。そこで羊にあたるものというのは私たち人間のことです。羊はとても 視野が広いと言われてますね、実は。こう羊はこう両側面の顔の両側面に目がついているので、こう広く見ることができる。しかしその代わりに、人間のようにこのものを、立体的に見る力が、まあ、ほとんどないということらしいです。まあ、ですから、どんなに広く見えていても、もう区域がわからなくて、そして暗い影であったり、足場の悪い道が生きてしまうと、まあ、そこを避けて通ることができない。ですから、自分の属するこの羊の群れから一旦離れてしまうと、それについていくことが戻っていくことができなくなってしまいます。聖書の中でも、一匹の羊が群れからはぐれてしまったという話が出てきますけれども、まあ、そのまま言ってみれば、こう迷子のようになってしまうわけです。ですから、この詩編23編に登場します、この死の影の谷、ありますように、そのような暗い中にもし迷い込んでしまうのであれば、まあ、私たちはそこからもう逃れることができなくなってしまう。ですから羊飼いであられる神様のこの打ち鳴らす、まあ、鞭と杖が私を力づけるとありますけれども、まあ、鞭は羊をその直接叩くというよりかは地面をポシッポシッと叩いて、その鞭がその地面を打ち鳴らす音に従ってそっちの方に、あるいはまあそこから危ないものがあったら、こう危ない場所があったら、こう羊飼いが杖に寄っていくって、こうそっちに行っちゃダメだよと教えるわけですね。そういったこう導きがないと私たちはまあ迷ってしまうわけであります。私たちは誰もがこの体、肉体が与えられています。その肉体に降りかかる病や様々な困難を通じて、私たちはまあ自分の体というものは弱い側面もあると。そして私たちの体には限界があるということも、やはり知らされているわけです。その私たちには、自分の力で死という出来事を乗り越えることはできません。私たちは命を与え、そしてその命を愛してくださる神様に全てをお委ねすることによってのみ、本当の意味での平安を与えていただくことになるのです。詩編23編の作者であったとされるイスラエルの王、まあ、ダビデでありますけれども、そのダビデも言っています。神様に対してこう言っているわけです。あなたが共にいてくださる、それが私を力づけると言い表していました。この死という恐怖、そして悲しみということにおいても、神様と共にあって私たちは乗り越えさせていただくのであります。先ほどの、永眠という表現ですけれども、詩編23編では2節から3節でこうあります。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださると言います。これは本当にこう、羊がその牧草の地に行こうという、本当に微笑ましい、そのような表現でありますけれども、ここで魂と言われている言葉は、当時のこの旧約聖書の書かれたヘブライ語という、ヘブライ人の文化においては、魂という表現ですけれども、何かこう肉体と切り離されて、どっか迷い出てしまうような、そういう考え方ではありませんでした。この魂というのは、息をする存在、あるいは生命そのものという意味です。ですから、霊的な何か、こう、目に見えない、手に触れられない世界においてのみ生き返らせていただくというのでもなくて、むしろ、この天地創造の始まりに神様が私たちを形作って、そして神様ご自身が息を吹き込んで私たちに大切な命を与えてくださった。そのようにして私たちは神様に再び、命の息をこう吹き入れられて、生きるものとされる。その希望がここに込められていきます。そのように神様は私たちを死の影の、それこそ死ですよね。死の影の谷から、そして青草の腹、憩いの水のほとりに伴ってくださる。その神様の御手に私たちは委ねる中で、神様が共にいていただく中で私たちは安らかな眠りにつかせていただくのです。さて、私たちはすでに手に召され、神様の身元にある兄弟姉妹のことを覚え、 記念してこのように礼拝に集まっています。キリスト教の葬儀のお話の中で、私たちが日曜日ごとにお捧げしているこの礼拝というのは、この初永眠者記念では特にそうですけれども、毎週の日曜日の礼拝がそれこそ召された天にあって召された兄弟姉妹方と共にお捧げする、神様にお捧げする礼拝ですということをよく繰り返し言われます。クリマの牧師もそのことを説教の中でたびたび語っています。そのように私たちは召された方々と共に今日この礼拝をご一緒にお捧げしています。このことは大きな恵みであります。その恵みをこの聖書の御言葉に照らして、聖書でどのように表現しているかなと考えてみますと、それは食卓という言葉で言い表すことができるかもしれません。今日の詩編23編にもダビデ王の言葉の中にこうあります。あなたは私に食卓を整えてくださる、そのように言っているわけです。実はこの2つ目に読まれた箇所ですけれども、この新約聖書のヨハネによる福音書6章というところでも34節以降で、このイエス様の話を聞きに出したこの群衆がですね、聞きに来た群衆がですね、このイエス様に主よ、そのパンをいつも私たちにくださると願い出ています。それに対してイエス様は、私が命のパンである、返事をされていました。ここではイエス様が命のパン、神のパン、神のパンということについて今日はちょっと読まれませんでしたけど、その前の節でお話になっています。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであるとお話されていました。世に命を与える神のパン、それはいいものだ、ぜひそれをくださいと、群衆はそのパンをいつも私たちにくださいと願ったのであります。そこに、私が命のパンであるとおっしゃってイエス様、ある意味でイエス様はこのお話を聞いていた群衆をご自身の食卓へとお招きになったということになります。私たちは誰もが食事を取らなければ体が弱ります。栄養失調となり、果てには餓死してしまうということさえあり得ます。ですから、何かこうダイエットであったり宗教的な理由であったり断食などしていなければ、私たちは多くの方が1日3食召し上がると思います。必要な糧をこう体の中に食べて取り入れるわけであります。しかし私たちはただ必要に駆られて食べないと死んでしまうからということでこう食事をとっているのではありません。同じ一切れのパンを手に取って食べるのであったとしても、一人で食べることと、あるいは何人かで集まって食べるというのとでは、やはり意味合いが違ってきます。食事と単に言うのと、食卓というのとでは、やはり響きが違ってくるわけです。食卓というと、少なくとも数名で、同じテーブルを囲んでですね、しかも食事の内容というのも、もしかしたら食卓というと何か普段のよりも華やかな、良いものであるようなイメージがあるかもしれません。またその食卓で食べることだけではなくて、共に食事をしている家族や友人との関係性や絆を深めるということもあるのではないでしょうか。実はこの詩編23編の作者ダビデ王でありますけれども、彼が、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる、そのように言っています。その時にこの私を苦しめるものを前にしてもとあります。その苦しめるものとは、実はアブサラムという人物でした。そしてその人物というのは自分の息子でありました。このアブサラムというダビデの息子は自分の父に反旗を翻し、そしてこの父ダビデ王の命と王座を狙っていました。なんとこのダビデ王は自分の息子から命を狙われるような身になってしまったわけです。まさにこの息子と楽しく食卓を囲むということとは正反対、本当にその真逆にあったということです。私たち日々の生活の中では、そのようなことはなかなかないのかもしれません。しかし、命を与えてくださる神様を忘れ、そして自分の願望や怒りが勝ってしまうと、そのような関係性が崩れたり、 まあ、こう息子が親の命を奪ってしまう、またその反対ということも実際に社会の中で悲劇として起こっているのが現実です。しかしそのような苦境にあったとしても、神様は食卓を整えてくださる。ダビデに、そのようにダビデは神様に全幅の信頼、全ての信頼を置いて語っているのでありました。なぜそこまで神様を信じることができるのでしょうか。それは新約の時代となって、新約聖書の時代となって、神様の御子であられるイエス様がお生まれになった、あのクリスマスの出来事がありましたが、そのクリスマスの出来事を通じてイエス様が私たちのもとに来てくださることによって、その意味というのは明確になっていきます。なぜ神様を信じることができるのかという理由です。イエス様はマリアとヨセフの間にお生まれになりました。ヨセフはダビデ王の血筋を引いていましたので、このイエス様はダビデ王の末裔であるというふうに言われます。そのダビデ王の末裔であり、誠の救い主でとして来られたイエス様も、実はこのダビデ王ではないですけれども、ある意味で自分の近い人に命を狙われてしまう、そのような恐怖に立たされます。イエス様は自分が慕っていた、自分がその愛していたお弟子さんのユダという人物に裏切られ、また群衆からも十字架につけろと叫ばれて、最終的には十字架の卓球に処せられ命を奪われてしまうんです。それまで身近にいた弟子たちも全てイエス様を捨てて逃げてしまいました。そのように十字架の死を遂げられて3日目に、天の父なる神様は御子イエス・キリストを復活させられました。イエス様はこの復活の出来事を死の力に勝利される、そのように表現されています。死の力に勝利し復活を遂げられたわけです。イエス様はこうおっしゃっていました。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。これからイエス様に降りかかる十字架という受難の予告に続いて、そのようにイエス様はすでにこの今は世界を支配しているかのように思える死の力そのものに、罪の力に勝利されている、そのように私たちに語っておられるんです。復活によって死の力に勝利されたイエス様は、されるイエス様は弟子たちを招いて、ご自身を命のパンであるとお語りになって、その命のパンの食卓へと招かれるのでありました。それは今日のヨハネ福音書6章の箇所40節以降で語られていますけれども、この一つの大きな約束があります。イエス様を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。これは神様の御心は、イエス様を見て信じる者が永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることである。40節にあります。この復活の希望に満ちた食卓、それがあって私たちはイエス様を信じる信仰が新たに私たちに与えられるわけであります。さて、この食卓に私たちはどうやって加わるのでしょうか。それは明確に分けられることではないですけれども、2つの食卓があるということを少し紹介させていただきたいと思います。1つ目は、今日もこの礼拝の中で行われますけれども、聖餐式というものがあります。これは主イエス・キリストが十字架で体を裂き、そして血を流された、その十字架の尊い犠牲を覚えて、イエス様の十字架の恵みに感謝していただくパンとブドウ液です。プロテスタントにおいては、このパンとブドウ液はイエス様の肉と血そのものに変化するというカトリックの理解とは少し違います。あくまでイエス様への信仰によって、このパンとブドウ液にイエス様の十字架の恵みを覚えて祝福していただくというものです。ですからイエス様への信仰を告白し、洗礼を受けられた方だけがいただくことができる食卓になっています。しかしこれだけではありません。むしろそれと合わせてとても大切な食卓というのが、今日のこの聖書の箇所にもありました通り、聖書の御言葉を通していただく、この今日の説教のお話であったり、あるいは日々 私たちが聖書を開いてその御言葉を黙想するときに読むときに私たちがいただくことのできるそのような食卓になっています。今日の福音書、ヨハネによる福音書にもイエス様はおっしゃっておられました。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとイエス様がおっしゃっておられました。その時群衆は、その出来事、その朽ちない永遠の命に至る食べ物のために働くということを神の技と表現して、それをどのように行うのかと言いましたけれども、それに対してイエス様は、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技であるとお返事なさいました。言い換えるのであれば、神様によって使わされたイエス様を信じる、そしてイエス様の御言葉を聞くということが、その朽ちることのない食べ物をいただく食卓ということになります。もう一箇所、その旧約聖書の申命記の8章3節ですけれども、そこには有名な言葉があります。そこには、そうですね、旧約聖書の294ページを引き慣れる方は引きいただければと思います。そこの申命記という旧約聖書、イエス様の時代よりもさらに遡る昔の時代でありますけれども、イスラエルの民が40年間アラノをさまよった時に食べる糧が見つからない、そのような状態の中で神様は彼らに必要な、天からのパン、マンナというものをお与えになりました。しかし、そのマンナの糧というのは、その食べてお腹を満たすだけではなくて、むしろ神様からのお言葉が彼らを生かす、そのようなパンと、しかし肉の糧となったということです。294ページの8章の3節をちょっとお読みしたいと思います。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖にも味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この試練ということも最初の方に示唆されてますけれども、私たちがいただく食卓というのは、この地上を生きている限りは、このパンであったり、あるいは肉であったり、お魚であったり、それは私たちが地上を生きるためにいただく食卓であります。それと同様に、私たちは、その私たちが日々を歩むときに、そこには私たちを養ってくださる、そのようなお方がおられる。そのことを私たちは覚え、神様に感謝をするものとするようにと招かれているわけです。今日のヨハネによる福音書の6章の箇所にも、イエス様はおっしゃっておられました。35節ですけれども、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。イエス様の、と共に食卓に預かる。食卓をするというのは、お弟子さんたちにとっては、それはイエス様と共に歩む、そのような、イエス様の弟子として歩む、そのような歩み、それを全般を言い表す言葉であったと思います。イエス様と共に寝食を共にする。そのような恵みの中で、私たちはこの地上を生きている間も、神様によって生かされている。そして、その食卓というのは、私たちが地上を歩む間、その延長線上にありますけれども、私たちがこの地上の歩みを終えるときにも、私たちに永遠の命を与える食卓となる。このことを私たちは覚えたいと思います。天に行くときも、またこの地上を歩むときも、イエス様が、主の力に勝利されたイエス様が、私たちにこの食卓を整えてくださる、私たちを生かしてくださる、このことを覚えて、今週また来年に向けての歩みを成していきたいと思います。ではお祈りを捧げていきます。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日はこの詩編の23編、そしてヨハネによる福音書6章を通して あなたの御言葉に共に聞きました。あなたが大切な御子を使わせてくださって、十字架の死を通して、また復活を通して、私たちに永遠の命の復活の命の恵みをお示しになってくださいました。そのようにして、あなたは私たちを共にこのイエス様の食卓へと招き、イエス様のなさってくださった聖餐の恵みを通して、またイエス様が語ってくださる御言葉を共に聞くことを通して、この食卓に預かるようにと招いてくださっています。あなたは私たちがこの地上を歩むときも、またこの地上からあなたの身元へと召されるときにも変わることなく、私たちに大切な糧、必要な糧をすべて満たしてくださいます。ダビデ王はその神様を羊飼いとして例えて死にしていますけれども、私たちもそのようにあなたに寄りすがって、あなたの助けをいただいて日々を歩み、またあなたの身元に行くときにも、あなたに信頼して私たちの身を委ねることができますように、どうぞあなたが私たちを導き、そして祝福していってください。特にこのコロナ禍にあって、今日の礼拝を覚えつつも共に集えなかった兄弟姉妹方もおられます。そのお一人お一人の上にあなたの慰めと帰りが豊かにありますように。また私たちの群れの中には、大切なご家族をあなたの身元に送り、悲しみの中にある方もおられます。どうぞお一人お一人の上にあなたが共に寄り添い、あなたが力づけ励ましてください。どうか病床にある兄弟姉妹方の上に、あなたの癒しの御手が豊かにありますように、ご家族を看病を介護されているお一人お一人にあなたが支えと平安と豊かに添えてください。この願い、主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。